こんばんは。淡路島の農家、野口ファーム代表の野口俊です。このチャンネルでは野菜作りや農業のリアル、野菜たちが教えてくれる大切なことを中心に、日常がちょっぴり良くなるお話をさせていただきます。さて、ほぼ毎週金曜日の夜9時にお届けしている番組、その名もスクールレイディオということで、スクールという新しい形の学び場に集う世代を超えた仲間たちをゲストにお呼びして、スクールの魅力を全力で発信しようという番組になっております。今日は46回目の放送ということで、早速ゲストをご紹介しましょう。スクールファーム1期生のハルトです。
はい、こんばんは。
はい、こんばんは。久々のレディオ出演ということで、今日はありがとうございます。
はい、こちらこそありがとうございます。
実は昨日会ったばっかりなんですけど、
はい、
今日はリアルではなく、レディオのところで音声だけで会話ということなんですけれども、
はい、
はい、早速ですが皆さんに自己紹介をお願いいたします。
はい、スクールファーム1期生のハルトと言います。今日はよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。ハルトといえばですね、最近なんか各地の農家さんに会いに行っているっていう投稿をよく目にするんですけど、
はい、
なんか前は九州まで行ってましたよね。
そうですね、はい、行ってました。
なんかこう九州で目的地になる方というか、なんかこんな方に会ってきたよとか、なんかこんな学びがありましたってなんか教えてもらっていいですか。
あ、はい、僕 の, あのインスタのアカウントで、はい、九州の方とつながっていたんですけど、うん、2人とも果樹農園を経営されている方で、
はい、
なんか僕がそのちょっと学びたかったその農薬を使わない方法とか、
うんうん、
SNS 発信の仕方とかがちょっと一回ちょっと話聞いてみたいなと思って行ってみました。
すごないですか。それで九州まで行こうっていう行動力はやばいと思うんですけど、実際会ってみてどうでした？
そうですね、やっぱりこう僕の中でインスタの中の人だったので、うん、ちょっと会ったらやっぱりこう、うんなんていうんですかね、ちょっとなんか有名な方だったっていうこの、うん、なんか嬉しい感じがありましたね。
あ、なんかこう有名人にお会いできたみたいな。
はい、なんかこうスマホの中でずっと見よったんで、
はいはいはいはい、
ちょっと実際会えてなんか良かったなって思いました。
なるほど。ちなみに九州でね直接お会いして、なんかここが学びになったよというところはありますか？
そうですね、やっぱりこう実際に畑に行ってみて、
うん、
結構その方はなんか農業の中でもこうなんていうんですかね、こうなんか金の資材を使ってこう野菜というかその果物を作ってるんですけど、
はいはいはいはい、
やっぱりそのこういうこの金はこういう効果があってとか、うん、そういうちゃんと自分の使う資材の特徴をしっかり理解してこう自然と調和したなんか農業をしているなっていう印象を受けました。う
ん、あ、なるほど。金ってあれですよね、目に見えない金って言ったら変ですけど、
そうです
ね、なかなか目に見えないですよね、小さくて。
はい、
でなんかそれってなんか、僕たち農家もそうなんですけど、一般の消費者の皆さんもこう、うん、金って言われてもなんかピンとこないイメージなんですけど、
そうですね、
なんかハルトが行っていろんなお話を聞いたりとか、その場所を見てなんか金の存在みたいなのって感じられました？
そうですね、やっぱこう、土に触れた時とかに、
うん、
ちょっとなんていうんですかね、こうちょっとふわふわしとったりとか、
はいはい、
やっぱりそうこう葉っぱのところに、うん、なんか散布する散歩してるだったらしいんですけど、
はい、
散歩したらこうなんかちょっとしっかりしたなんか葉っぱになっているなっていう印象は受けました。
おお、なるほど。はい、こういろんなね、昨日もリアルでハルトとお会いした時にこういろんな農法というか、
はい、
なんか栽培方法とかこう土作りの方法とかもうなんかめちゃくちゃたくさんあるなと思ったんですけど、
はい、
それも一つの選択肢というかね、なんかこう考え方みたいなのを自分の中にインプットしておくと、またどこかでね活かせることもたくさん、あるんじゃないかなと思うんですけど、なんか徳島に帰ってきてやってみたこととかありますか？
そうですね、やっぱこういろんな農法をやっぱ勉強してみて、うん、やっぱりあの、まあ、自分ミネラルをいっぱい使って農業してるんですけど、はい、うん、やっぱりその自分の農法に足りないところとか、こういうなんか弱いところをしっかりこれからも勉強したいなって思ってるんですけど、うん、やっぱそのなんていうんですかね、こうなんか向こうでは実践できてもこっちではちょっと実践しにくいなっていうところもあったりしたので、うん、やっぱりこう自分の中に落とし込んでいくためにこう一人で考える時間もちゃんとあの必要かなっていうふうに思いました。
なるほど、まあそうですよね、もうなんかこうただただ真似したらうまくいくではなくて、なんかうまいことね自分の農園にこうフィットさせるっていう作業も必要そうですよね。
そうですね、はい、
はい、ということで、まああの、まあ、勉強熱心というかね、本当に農業に真摯に向き合っているなというハルトなんですけれども、今日のメインテーマはですね、こうスクールファームに入ってみて、ハルトはまあこの3月いっぱいでね1年ということだったんですけれども、改めてこうどんなことがこの1年学びになったとか、どんな気づきがあったとかね、まあ、そういったことをですね、まあ、聞くことによってこのスクールっていうのにすごくあの興味を持ってくださってる皆さんにあのとても、まあ、今後いい情報がお伝えできるんじゃないかなと思いますので、はい、ぜひそういったところ今日はお伺いできればと思っております。
はい、で
早速なんですけれども、まあ、スクールのこうフィロソフィーですね、人生をデザインするという言葉をねすごく大事にしているんですが、はい、ハルトにとってこの言葉ってどんな印象を持ってますか？
そうですね、やっぱりこう自分のこの、まあ、あのしたいこととかをこう、まあ、本当にあのしたいこと止まりで終わるんではなくて、やっぱりこう自分の人生なのでこう、うん、自分が思い描いてなんかキラキラしたそのなんか夢とかをしっかりなんかその形にしていくことがやっぱ人生をデザインするっていう言葉に詰まってるのかなって思ってます。
そうですね、まあ、1回だけの人生ですので、まあ、こう自分はどんな道を歩んでいきたいかっていうのはやっぱ自分自身でねこう描いていくみたいなイメージを僕も持ってるので、もうめちゃくちゃ共感しますね。
はい、
はい、でコンセプト、まあ、スクールにはコンセプトっていうねまた違う言葉もあるんですけど、好きを見つける、好きを形にっていうところ、まあ、さっきとこう共通する部分もあるんですけど、この言葉ってどんな印象ですか？
そうですね、こう僕自身そのスクールに入る前はちょっとこう自分は何が好きなのかなとかなんかぼんやりしている部分があったんですけど、実際、まあ、その農業を通して自分ってこんな好きなことがあったんだとか、なんかちょっと今まで知らなかった自分にちょっと会えたっていうのは本当に好きを見つけるっていうことにつながってきたんではないかなって思ってます。
おお、それは素晴らしいですね。ちなみにあのハルトはねもともとこう農業を学びに大学にまで行ってたっていうことをやったんですけど、
はい、
なんかその時、大学に入ろうとしていた自分は、まあ、高校3年生ぐらいだと思うんですけどね、はい、その時とこう、まあ、実際スクールファームスクールに関わった1年後っていうのはやっぱり農業に対するイメージとかなんか好き度合いって全然変わったんですか？
そうですね、こう今までほとんど農業を経験したことがなくて、うん、まあ、実際に農作業に携わった時に、うん、やっぱりこう農業 の、まあ、あの楽しさももちろん感じましたし、まあ、それと同時にちょっと難しいなっていうところもいっぱい感じたんですけど、
はいはい、
やっぱり農業ってこう、まあ、野菜を育てることだけではなくて、なんかこう販売とかも自分で僕は頑張りたいなと思っていて、うん、そういう時にこう、まあ、いろんな方とお会いさせてもらったんですけど、やっぱりなんか自分ってこう新しい出会いというか、うん、今まで会ったことない人とお話しするのが好きだなっていうことに農業を通じて僕は気づきました。
あーすごい、いやめちゃくちゃ今のいいですね。農業をすることによって新しい出会い、そこでなんかこう初めての方とお会いして話しするのが好きっていう自分に気づけたと。
そうです、
そう、いやそれはすごいですよね。なんで僕は多分その農業ってを通していろんなことを学べるんじゃないかって思うのはきっとそういうことで、
はい、
あのなんかね農業なんか野菜作りを学びますだけじゃなくないこう新たな自分の発見とかにねこの自然ってつながるんやろうなってあの思ってたんですごい嬉しいですねそういったこと聞けて。
はい、
はい、で、まあ、もうちょっと具体的にあの、まあ、聞いていきたいなと思うんですけれどもこう農業をね、まあ、春とは実際に、まあ、1年間もう経営という形で自分の農園を持ってしたんですけれども、
はい、
このスクールに関わる皆さんっていうのはね、必ずしも全員が農家になるっていうわけではないと思うんですが、はい、まずはその農家になった春とにとって農業をする上でこのスクールファームってこんな点が良かったよっていうところはありますか？
そうですね、やっぱりその徳島県で僕農業をしているんですけど、うん、
はい、
やっぱりその、まあ、シュンさんの、あのファームがあの淡路島にあって、
はい、
こういうなんか困った時とかこうなんか相談したいなって思った時にその、まあ、シュンさんが近くにいてくれたっていうことは僕は本当になんかスクールでなんか農業をスクールファームでなんか農業をして本当に良かったなって思う点です。
なるほど、はい、いやありがとうございます。もう物理的に距離の近さですね。
はい、
いやでもこれ大事ですよね。なんかこうリアルを見れるのかなんか想像だけでね考えるのかっていうのはまた違うこともあるでしょうし。
はい、
なるほど。では次ですね、こう農業をもちろんしていない方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、むしろ農業していない方の方が多いと思うんですね。で、はい、まあ農業していなくてもねスクールと関わってこんなところが良かったよっていうところありますか？
そうですね、やっぱりそのスクールでやっぱり、まあ、農業していない方ももちろん、まあ、している方もそうなんですけど、うん、結構その、まあ、スクールには、うん、あのいろんなあの方がいて、まあ、学生の方とかもちろんその農業以外の違うお仕事をされている方もいて、なんかいろんなあの視点の意見を聞けることももちろんそうですし、やっぱりこう、まあ、農業にはなるんですけど、まあ、その先ほどしのさんもおっしゃっていたように野菜を作るだけではなくてこうなんかインスタで発信するときにまあ写真を撮ったりとか、こういうなんか発信をしていくこととか、まあ、僕みたいにこう新しい人と会うみたいな、やっぱり農業をしている中でこう違うなんか自分のそのしたいことに気づけるっていうことはあるかなと思います。
なるほど。まあそうですよね、農業とか自然を通してなんかそのさっきも言ったみたいな野菜作りだけじゃない部分ですよね。いろんな気づきとか学びとかっていうのがある。でもここが一番大事で、今後こう何でしょう、農業ってすごいこう野菜作りの中に教養みたいなものってたくさん入ってると思うんですよ、
はい、
なんか工夫したりとかなんか教科書通りにいかないですもんね基本的には。
そうです
ね、急に天気が変わったりとか。なのでそういった中でなんか今後自分が なんかこう人生の中でねプラスになるようなことっていうのがたくさんあるんじゃないかなと思う、僕も本当に思っています。で、あとこうスクールの魅力というかね、こう大きなポイントとしてはオンラインでもかなりコミュニケーションを取ったりとか、
はい、
あのまあリサーチとかさっきハルトが言ってくれてたインスタの記事を書いたりとか、まあそういうね、やり取りとかもあるんですけれども、このオンラインに関してはここが良かったとかありますか？
そうですね、やっぱりこうオンラインでこうなんか普段のあのまあ何て言うんですかね、こうコミュニケーションを取ったりとか、うん、あのまあ場所が離れていてもこう日々のこの何て言うんですかね、この情報を共有し合えて、うんうん、まあ実際会うことはちょっと少ないかもしれないんですけど、やっぱりこうオンラインで顔を合わせることによってこうなんかみんなの情報がリアルタイムでこう共有できて、うん、そのチームスクールとしてのチームとしてなんか本当になんかオンラインでも本当になんかまとまっているというか、うん、本当になんか心強い仲間だなっていう思いはなんか徐々に芽生えているなって気がします。
ありがとうございます。ちなみにもうハルトといえばっていう感じなんですけれども、まあ結構ゴール&オブジェクティブっていうね、あの月1回ミーティングがあると思うんですけれども、なんかハルトはこれをすごく大切にしてるなっていう印象なんですけど、
はい、
なんかその辺はもちろんスクールで学び始めてそのゴール&オブジェクティブっていう言葉にも初めて触れたと思うんですけど、
はい、
ここはどうですか、なんか自分にはすごくプラスになってるとかありますか。
そうですね、やっぱりゴール&オブジェクティブのやっぱりその自分のその例えばこう叶えたい夢が一つ、あの大きい夢があったとしたら、うん、その大きい夢を叶えるためにこう日々の小さい積み重ねをしていく必要があると思うんですけど、それをまあゴール&オブジェクティブでしっかりこう書くことによって、なんかこうその夢を叶えるためのその叶えるためになんか一つずつ少しずつなんか近づいているなっていうあの感じはします、ゴール&オブジェクティブを通して、
うんうんうん、
はい、
まあそうですよね、1ヶ月に1回こう改めて自分を振り返るきっかけというか、
はい、
あの行きたい方向にちゃんと行けてるかなとかね、
はい、
あの少し成長したかなって実感とかも得られたりすると思うんですけど、例えばこのゴール&オブジェクティブっていうものが、
はい、
なかったらハルトはなんか成長度合いどうやったと、これ予想になっちゃいますけど、どう思います。
そうです、なかったらやっぱりそのやっぱりそうですね、こう夢をこう語るだけでこう何をしていいか分からなくて、
うん、
そのなんていうんですかね、ある意味こうあの停滞していた可能性が高いと思います、
はい、いや僕も本当ねゴール&オブジェクティブに出会ってすごい自分も助かったんですよ、
はい、
あのやりたいことがあってもどうやってそこにまで行っていいかっていうのをうまく自分の中で整理ができなかったりとかっていうことが結構あると思うんですよね。なのでそういったところにすごいフィットするのがこのゴール&オブジェクティブ、ね、スクールの中でもすごく大切にしている月1回のミーティングなんですけれども、で、まあ、こういったことを中心にですね、オンラインでも本当に、たくさん学び合えるっていうところが多いかなと思うんですが、メンバーってね、たくさんいますよね。例えばハルトのようなもうすでに何かこう経営している方もいれば、学生の方もいらっしゃいますし、まあはい、ママっていう方もいらっしゃいますし、ね、はい、いろんなこう職種の方でダブルワークしているっていう方もいるんですけれども、こうやって世代が、はい、例えば、まあ、10代からもうなんなら中学生高校生もいるんですごい、ね、上は本当40代50代みたいな感じなんですけど、
はい、
こうやって世代を超えた仲間たちメンバーからやっぱこれは学べたなっていう印象的なこととかありますか。
そうですね、やっぱこうこれ結構そのあれですね、高校生の子とかからは結構なんか学んだことが多くて、うん、やっぱりその自分が高校生の時は本当に部活ばっかりして、はい、もうこんなに考えてはなかったんですけど、うん、本当になんか学校の課題が忙しい中でも、うん、この、まあ、そのエストニアと日本を、うん、あのつなぐために頑張っていたりとか、本当になんか勉強熱心な姿を見て本当になんか自分もなんか頑張らないとなっていう思いになんかいつもさせてもらってます。
なるほど、いやこれはすごいことですよね。なんかこう誰かから何かを学ぶっていうのは結構日本では先生とかね、あの、はい、自分より年上の方とかキャリアがある方から学ぶみたいなこう文化はあると思うんですけど、さっきハルトが言ってたみたいにこう、はい、自分より年下の皆さんから学べることもたくさんあるっていうのは僕も本当その通りで、もうハルトの行動力はもう見習うしかないというかもう気づけばいろんなところでいろんな農業を学んでいたりとか、何かこうみんなでオンラインで全体ミーティングしましょう、全体会議しましょうって言った時にすぐ手を挙げて発言するのもハルトだったりとか、いやーこれは見習わなあかんなっていうね、行動力と瞬発力はハルトはすごいなっていつも思うんですけど、
ありがとうございます、はい、
まあ、なのでこういったね、いろんな世代の人がいてていろんなバックグラウンドの方がいてて、でも同じ方向を向いてね学び合ってるっていうことで本当たくさんのことが学べるなっていうのもこのスクールの、まあ、メリットというかねすごい魅力的なところやなと思うんですけれども、あと、まあ、ハルトはですね、そもそも大学を休学してっていうところやったんですけど、まあ、実はもう退学を決めたんですよね。
そうですね、はい、
ね、 で退学を決めて、まあ、自分の道っていうのをしっかり、見据えて今は走っているっていうところなんですけれども、まあ、1年間大学には在学されてましたので、そのスクールっていうね学び場ってなかなかこう説明がしづらいところでもあるんですよ。何しろ今までになかった学び場ですので、
はい、
で例えばハルトの目線からして大学とスクールこんなところが違ったみたいなところってあれば教えてほしいなと思ったんですけど、どうですか？
あ、はい、そうですね、やっぱりその大学では、まあ、主に同級生の、うん、まあ、友達とか、まあ、先生とあんまり、まあ、お話しするきっかけじゃないわ、機会はなくて、
うん、
まあ、友達とこう普段の、まあ、まあ勉強もそうなんですけど遊びの話とかが、まあ、メインに僕の場合はなってたかなと思います、
はい、
でスクールの場合はこう、まあ、もちろん年代も違いますし、その分やっぱりこういろんな世代の方からの意見とかこういう、まあ、なんていうんですかね、こういろんな新しい刺激をもらいながら、
うんうん、
が、まあ、それぞれに大学もスクールもいいところはあるんですけど、うん、やっぱりその大学では少し得られないようなこういうなんか高校生の子とか、まあ、それこそ年上の方からの、うん、そういう自分が普段そのあまりその関わりきっかけのない方から の, 意見とか、そういう、うん、なんて言うんですかね、そういういいなんか影響を受けれるのがスクールなんではないかなって思います。
ありがとうございます。いやいやいや、でも確かにそうだなと思いますね。なんか僕も大学4年間過ごして卒業したんで、まあ、ちょっとハルトの話を聞きながら振り返って見てたんですけど、確かに同年代のことを話して今日はどこに遊びに行こっかとかね、なんか本当にそういったこと、それが全然もちろん悪いことではなくてめちゃくちゃそれも大切なことなんですけど、同じ学び場ですが本当によりこうなんて言ったらいいんですかね、こう社会に出た皆さんと話す、する機会もあれば、今大学生の年代になった自分が中学生とか高校生と関われるチャンスだったりとかで、一つ言えるのは、まあ、皆さん結構こう向上心がすごいですよね。
そうですね、
なんで、はい、そういった環境で自分の身を置くっていうのもまた新たな刺激になったりするっていうのもね、またこう大学他の、まあ、今一般的な学び場とはちょっと違うところかなっていうところですかね。
そうですね、はい、
はい、で、ではですね、こう最後にいろいろ今まで聞いてきたんですけれども、
はい、
まあ、こうやってスクールレイディオというところで発信したりとか、またインスタグラムとかでもね、結構こういろんな情報を発信しているんですけれども、
はい、
改めてこのスクールなんか興味あるなと、なぜならちょっと私は、はい、僕はなんかこう将来何をしていいかわからないし、なんか好きを見つけるところからまだ全然できてないんですっていう方もいらっしゃれば、なんか人生をデザインできるって素敵やなとかね、こういろんなこう思いを持ってスクールになんかちょっと興味あるっていう方も少なからずいらっしゃると思うんですね、
はい、
でちょっと今興味あるんだけどまだちょっと踏み出せてないっていう方に対して、まあ一期生無事終了しました、ハルトから何かこうアドバイスとか、なんかこんな風にしたらいいよとか、ここがおすすめっていう点とか、なんかそういったことがあればぜひお願いしたいんですけど、いかがですか？
はい、そうですね、今結構好きなことがなんか分からないかなとか、将来どうしようかなって迷ってる方って結構多いと思うんですけど、うん、僕も実際最初はそうだって、やっぱこうスクールに入ってみてからこう本当になんか、まあ、さっきも言ったんですけど、新しい人と会うことが好きとか、うん、なんか自分も知らないこう新しい自分に出会えた気がしたので、まあ、そういう悩みを持っている方はぜひ、なんかその、まあ、インスタグラムでスクールファームとかもフォローしていただいて、その、まあ、DM とかしていただいたら大丈夫なので、もうぜひ僕らと一緒に学ぶと、なんかきっと好きなことが見つかるんではないかなって思います。
はい、ありがとうございます。で、まあ、忘れてはならないね、もう一個ポイントがちょっとあったので、僕今思い出したんですけど、はい、スクールといえば実はエストニアという国がね、とても、近いという がもうほぼエストニアと日本をつなぐっていうところがまずミッションで、その中でいろんな学びをっていうところなんですけれども、ハルトはまだエストニアに、渡航したことがないっていうことなんですが、
はい、
はい、なんかこうエストニアに行ってみたい、こんなところ見てみたいってありますか？
そうですね、やっぱこうエストニアに行ったあのシュンさんとかから送ってもらった写真で、うん、本当になんか僕やっぱりこの農業の目線にはなるんですけど、
はい、
こう本当に畑が広くて、
うん、
あと外でなんか動物飼ってたりとか、うんうん、そういうなんか日本であまり見えないこの農業の風景が多分広がってると思うんで、
うん、
そこはちょっと一緒に、ね、行ってなんか見てみたいなって思ってます。
そうですね、もうぜひハルトももう近い将来一緒に行きましょう。
はい、
で、はい、もう本当にね、あの空気は綺麗だしね、わ、なんかこんなところで農業できたらいいな、これを日本に持って帰りたいなっていう風にねきっと思うはずなので、
あ、はい、
またいろんなねこう海外を見るっていうのも視点が変わったり視野が広がったりするので、はい、ぜひ一緒に行きましょうということで、では最後、これからハルトはどんな未来を目指しているのかね、人生をデザインするっていうのがスクールのフィロソフィーになってますので、最後ハルトのこう未来予想図みたいなところ、まあ1年後でもいいですし5年後でもいいんですけど、なんか僕はこんな風になっていたいですっていう今の段階での目標って何かありますか？
はい、僕の場合、何個かちょっとあるんですけど、今あの鳴門金時っていうあのさつまいもを鈴木ファームでは育てています。
はい、
でそのさつまいもの、僕が、まあ、挑戦しているのは、無農薬と、無化学肥料で鳴門金時を育てるっていうまず挑戦をしています。それと、大きい目標としては、来年鈴木ファームを、法人化させるっていう目標があります。で、それと同時にこう自分のお野菜をこうなんかなんていうんですかね、販売できる、まあ、ちっちゃい産直市みたいなのを建てたいなっていうふうに最近は、新しい夢ができました。
おお、産直市って例えばもう徳島県に行ったら買えるよっていう場所ですか？
そうですね、やっぱ僕のお野菜が買えるよっていう場所を。
はいはいはい。おお、素晴らしい。
ちょっとあのコロコロ夢が変わってるんですけど、なんかはい、それもまたいいかなと頑張ってます。
はい。ありがとうございます。いや本当にあの、はい、コロコロ夢がからか変わるっていうのはね、僕すごいことやと思いますよ、はい、なんか夢を追ってるからこそ次のステップというか、あ、また新しいことに興味が湧いたりとか、あの全く違うことをやってるわけじゃないんでね、
はい、
あの農業やり始めて、まあ、急に俺ボクサーになりますとかそういうわけではないんで、あの、はい、多分ハルトが毎日しっかりとこうゴール&オブジェクティブじゃないですけど、あの積み重ねていった結果、いろいろこうその先に見えることが違ってくるっていうことなので、多分ね夢ってもうコロコロ変わっちゃっても大丈夫かなと僕は思ってます。むしろその方がすごいなと思いますね。
はい、
はい、なので、まあ、今後のそのハルトの活動とかもね、鈴木ファームのインスタとかでは結構更新されてますもんね。
はい、そうですね、
はい、はい、なので皆さんこちら鈴木ファームのインスタグラムをチェックしていただいてね、ハルトも応援していただければすごく嬉しいなと思っております。ということで、今日はですね、ハルトに聞いてみたあのスクールファーム1期生でどんなことを学びましたかというお話だったんですけれども、はい、ハルト今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
そして本日も聞いてくださった皆様、本当にありがとうございました。本日の放送を聞いて少しでもスクールという学び場に興味を持っていただければ嬉しいです。これからもほぼ毎週金曜日夜9時にお届けしている、今知りたい情報が満載のスクールレイディオ、今回はたまたま聞くラジオのシュンと
スクールファーム1期生鈴木がお届けしました。
それでは皆様、また来週、バイバーイ、
はい。